今日は説教からどこを始めますか。今日は神の備えられる人という題でメッセージを取り組ませていただきます。今日お読みしているマルコの福音書14章12節から21節までのところには、神様がお供えになった2人の人物が登場します。実は前半の人物は名前がない名前が書かれていません。12節から16節のところで、イエス様が最後の晩餐をする、その会場を準備してくれた人がいます。水瓶を運んでいる男に会うから、その人についていきなさいと。弟子たち2人がイエス様のお使いとしてその場所の準備確認に出かけたんですね。そうすると都で1人の男に会った。彼は水瓶を運んでいるのが、その人がそれだとイエス様がおっしゃったんですね。多分この時杉越のお祭りですから、町はごった返していたはずです。エルサレムの都はですね、大変な人混みだったと思います。そんな中でこの2人の弟子がまさにその人と出くわすっていうのがね、とてもとても一種の奇跡的なことだと思うんですね。で、果たしてイエス様の言う通り行ってみると、他の福音書を見るところでペテロとヨハネなんですね。ペテロとヨハネが行ってみると、ちょうど水瓶を運んでいる人にちょうど出会うんですよ。で、ある仲介書を見ますとね、これはイエス様が準備なさってたんだろうと。あらかじめね、前回来た時にでもお願いしといて、で、杉越の食事をする夜に、夕方の頃ですね、二人の弟子が行くから、その人たちの前を水瓶を持って取りすぎなさい。そんなことできるわけないですよね。大変な人混みなわけです。で、そのイエス様のお弟子さんのペテロとヨハネが、特別目立つ人物だとは思えない。そう彼らが、水瓶を持った一人の人と出くわす。そしてその人がまさに備えられた人で、このイエス様とお弟子さんたちのために2階の大広間に食事の準備を整えて待っている。これはあらかじめ約束していたこととは到底思えません。この人は名前が出ていませんが、でも実はこの福音書を書いたマルコの多分お父さんだと思います。ヨハネ・マルコというこの福音書を書いた人物は、実はこの後でね、イエス様の弟子のペテロのギリシャ語の通訳になった人なんです。で、ペテロについて、あちこち伝道旅行して、で、その後で、ペテロが語られたイエス様の出来事を福音書にまとめて手伝いをした、それでマルコの福音書っていうんです。でもこれは本当はペテロの福音書なんです。それをヨハネ・マルコがギリシャ語に書いて、そしてペテロに確認しながら、書き表した、それがこのマルコの福音書なんですね。で、このヨハネ・マルコの家が多分裕福な家で、で、イエス様のこの最後の晩餐の会場になっちゃったんじゃないかと、言われているんです。でもその一人の人が水瓶を持ち、ずっとペテロとヨハネがやってくるのをまだかまだかと言って待っていたわけではない。イエス様はその人のことをよくご存知で、そしてその人もきっとその日のために備えて待っていたんです。誰が使うのかわからない2階の大広間に、誰が来てもいいように食事を整え、そしてその席が備えられてイエス様に提供される。この男の人は名前は出てきませんけれども、きっと祈り深く敬虔で神を恐れ、そして救い主のいらっしゃるのを心から待っていた人物だったはずです。実はそんなことってあるのと、すごい 良すぎるんじゃないのと考えるのが現代の我々です。でも聖書の中にはそういう出来事って結構あるんですよね。ルカの福音書のクリスマスの直前の時期に、そのような人たちが主を待ち望んでいるところに描かれています。ちょっと上げてみましょうか。あ、クリスマスのちょっと後なんですけれども、イエス様が生まれた直後ですね。ルカの福音書の2章の25節からのところにそのような2人の人物が出てきます。ルカの福音書2章の25、その時エルサレムにシメオという人がいた。ルカの2の25です、110ページね。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために立法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえて主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、見た目イスラエルの光栄です。父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いている。またシメオンは両親を祝福し、母マリアに、ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも差し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。シメオンという御霊に満たされた人物が、ずっと主のキリストを、神様が与えてくださる救い主を見るまでは死なないという、そのような約束を祈りの中で神様から受けて、そしてその人が27節、御霊に導かれて神殿に入っていき、そこで8日目の割礼ですね、生まれてから8日目に割礼を授けます。そのためにマリアとヨセフはイエス様、生まれたばかりの赤ちゃんを連れて神殿にやってきたイエス様とここで出会うんです。そして36節には、アセル族のパヌエルの娘で女預言者アンナという人がいた。この人も非常に年を取っていた。主の時代の後7年間夫と共に住み、その後やもめになり84歳になっていた。そして宮を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。ちょうどこの時彼女もそこにいて、神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいる全ての人々にこの幼子のことを語った。このアンナという女預言者の女性もヤモメさんですけれども、でも彼女もちょうどこの時いたんですよ。ちょうどその時イエス様が両親に連れられて神殿にやってきて、割礼、8日目の割礼を受けるために現れた。その時にシメオンがそこで出会い、そしてアンナもちょうどこの時に備えられてそこにいたんだ。神の御霊に導かれる人はこのように備えられる。神の御霊に導かれる人はそのように備えられる。マルコの福音書の14章の一人の男の人もそのように備えられたと私は信じています。彼はきっと祈りの中でこの杉越の祭りに神様が2階の広間に備えをせよとおっしゃったに違いない。13人の人が現れ、そしてそこで杉越の祭りを、その杉越の食事の席に着くから、そのために備えをしておけ、そう導かれたに違いない。神様のために祈り、そして神様を愛し、そして神様に導かれる人は神様の計画のために用いられます。 私たちクリスチャンは神の御霊をいただいてますだからね、そう信仰ない方ないから皆さん一人一人聖霊を受けてますいるでしょいなかったらちょっと問題だからもう一遍沈めてあげますけどうちの息子のねちょっと洗礼ちょっと病気ちょっとなっちゃって、うん、マイクだそうでちょっと長引きそうなんでちょっと延期ですご承知を聞きくださいでも主を信じて自分の罪が分かりイエス・キリストの十字架によってその罪が許され滅びから解放されて永遠の命を受けるそう信じてバプテスマを受けた人は聖霊を持ってるんですよこのバプテスマはその人が聖霊によって新しく生まれ変わることをシンボル象徴している式なんですですから皆さんはそのように信じそのようにバプテスマに預かったのだから聖霊を持っていますあの使命をアンナのように私たちは聖霊に導かれることができるはずですでもその御霊によって導かれる人は自分をこの一人の水瓶を運んでいる男のように自分の人生を神様に委ねなければなりません自分の人生を主に明け渡さなくてはいけません人生の主権を主に委ねなければなりません私クリスチャンは自分の信仰によって神様を信じそして救いに預かるのですがその後で私たちは自分の人生を相変わらず主のものにしないで生きることもまた可能なわけです。でも私たちはそれを神様によって任せられています。あなたの人生を自分のものとして相変わらずこう握るか。それとも神様に委ねて神様にお使いください。お持ちください。私はあなたのしもべですと言って人生を委ねるかそれは私たち一人一人にかかっているのだみんながみんなねそのように委ねているんだったらこういう人は特別ではないでも聖書の中を見てもそのように用いられる人はあまり多くはないのが現実ですでも御霊によって導かれるなら私たちは神の子供でありますそして神の子供は神の喜びとなり私たちも父なる神様のことを喜ぶものになりますクリスマスなんかいいですねクリスマスってみんな好きだね世界中の人たちがなぜかクリスマスになると平和のことを考える愛し合うことを考えるノンクリスチャンの方々でもクリスマスは愛のチャンスだと思ってるでもそのなぜ私たちクリスチャンがその自分の人生に本当の意味でクリスマスを心から祝うかそれは私たちに罪の許しを与え永遠の命を与えそしてこれから福音書では起こってくる十字架へ向かう大きな苦しみを私たちの愛のために乗り越えなさったイエス・キリストを知っているからではない私たちはその方の愛を信じその方の、まあ、日本式に言えば恩義感じその方のために私たちは自分の人生を捧げ尽くすのが最高の人生だと信じてるんですよそうでしょクリスチャンの皆さん自分の人生心のままに生きるのが人生の最高よって思ってないでしょうねからずそこら辺切り替えるのって本当にね難しいんですよねどっかで私たちは自分の思い通りに生きたいと思ってるんです腹の底では、ね、できれば他の人のことなんかどうでもよくて自分が一番良ければねいいと思ってるんですよ例えばトイレ行きますビロの話で申し訳ないけどトイレ行ってトイレットペーパーのロールがありますよねあれさーって使ってだんだん小さくなってる小さくなった時自分が一番最後にならないようにって思いませんでもう一巻きぐらい残したところで切ってああよかったって使って出てきたんです でも次に入った人が、あ、自分が最後だったっつって外して変えて、でそれで、それだけのローをするわけだよね。でも私たちはどっかで自分が最後の一巻にならないようにと言ってトイレットペーパー使います。そうじゃなくて、あ、もうちょっとだから私が全部使い切って変えといてあげましょう、次に来た人が困らないようにって、か、愛の人ですよね、そういうのはね。でも私たちは案外そういうことしません。例えば教会来るとね、あのスリッパが並んでますよね。で、何でもなくスリッパを履いて入っていらっしゃいますよ、ね、でもそれ誰かが並べてくれたんですね。そして誰、そのスリッパを履いてダーッてなくなって、スリッパがなくなって、で補充してる人がいますよね。だからそういうことって私たち、あの、案外しない。教えられ、教育され、しつけられると案外します。でも本当にどっかで私たちは自分が楽で、自分が、まあ、思い通りにやれて、嫌なことは背負い込みたくない、そしてできれば自分以外の人のところに行ってほしい、そういう心をどっかでいっぱい持ってるもんですよね。まあ、本当に小さなことですけれども、私たちは大きなことを考えても、やっぱどっか自己中心的な生き物なんですよ。自分が楽できる、自分が快適だ、自分は苦労したくない、で面倒なことは人がやってくれたらいいなと、そう思っている生き物ではないですか。でもイエス様はその一番面倒なことを全部お引き受けになって十字架の上で死なれた。別にイエス様はね、我々の罪を背負う義理はないですわ。イエス様がね、私たちのために苦しむ必要はないですわ。神様ですから罪を背負って、父なる神様から見捨てられて十字架の上で一人苦しむ必要はないんですよ。じゃあなんでイエス様はそれをなさったか。それは愛ですよね。父なる神の御心を思い、そして滅びつつある私たちのことを思い、そしてそのことを思って、イエス・キリストはようやく十字架に向かってまっすぐに歩んでいかれたわけです。今ここで主は杉越の子羊をほふる日に杉越の食事をなさろうとしています。12節、種なしパンの祝いの第一日、すなわち杉越の子羊をほふる日に、弟子たちはイエスに杉越の食事をなさる、用意をしましょうか。杉越の子羊はイエス・キリストを表すシンボルです。それがほふられる日、まさにその日がイエス・キリストの十字架の日です。自分の命が生贄として、人々の贖いの犠牲としてほふられようとして、まさにその時に神を愛し、そして神のために犠牲を払おうと、その主のために、広間を用意したこの人は、まことに神を愛し、キリストの来臨を心から待ち望んでいた人ではないかと思います。クリスマスは楽しい、やってくるのが嬉しい、そう、でもそのクリスマスが備えられるために、犠牲を払い、祈りを捧げ、そして主を来たりませと祈りを積んでいった人たちがどれほどいたことか、私たちは、忘れています。今日私たちはもうクリスマス後の時代を生きています。今から2000年前にイエス様はいらっしゃった、でも主はもう一度この世に来ようと約束されました。一度姿を隠されて、やがて私はこのままの姿で雲に乗って再びこの地上にやってくる、あなた方はその日を待っていなさいと私たちは待たされています。でもその日のために私たちはこの広間を用意したこの人のように、週にその日をお供えする心の準備はできていますか。 いつ主が来てもよろしいように私たちはこの世界を準備しているでしょうか。日本今大変ね、イエス様来たらイエス様再臨なさったらね、多分日本の先ほど 1% のクリスチャンってお話しなさったけど、 99% はそのまま滅びる聖書はそう言ってる。イエス・キリスト以外に救いの道はない。私が道であり真理であり命である。私を通らなければ神のもとに行かねえん、そう主はおっしゃったもん。私たちはキリストの言葉が確かだと信じています。ならばこの救いの道を私たちはこの日本の人たちにもっともっと述べ伝えなければならないのではないでしょうか。私たちは主がいらっしゃるこの広間を主のためにまだ用意できていない。そしてそのために何をなすべきか、私たちはこの人のように祈っていないかもしれない。2回目のアドベントです。大降雪です。再び主よ来たりませんと私たちは祈るためにも、私たちは今日なすべきことがきっとあるはずだ。2番目に17節以降のところにもう一人備えられた人がいました。これは神の備えられた人とは言えません。そこで準備された人はイスカリオテのユダですね。イエス様は吸い越しの食事のテーブルにお付きになって裏切りの予告をなさるんです。誠にあなた方に告げます、あなた方のうち一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。つまり十二弟子の中の一人が私を裏切る。弟子たちは悲しくなって、まさか私ではないでしょうと変わる変わるイエスに言い出した。イエス様はこう答えられます。この12人の中の一人で私と一緒に8人浸しているものです。当時はね、パンとかお肉とか食べるためにフルーツソースとかなんかそういう調味料のドレッシングみたいなものをこうみんなで回してみんなでこうつけて食べたんですよ。だからこの12人の誰でもがその可能性がありました。一緒に食べ、一つ釜の飯、一つ鍋のじゃなくて一つ鉢のソースを分け合った。このこんなに親しい食事をしている人たちのなぜ裏切り者が出るのか、その親しさの真ん中でその裏切りはどれほど残酷なものであったでしょうか。表面上親しく心開いて打ち解けているように見えますけれども、その中に心に苦いものを持っている人物が備えられていたというのが今日の2番目のお話であります。イエス様はその人物についてこのようにおっしゃいました。確かに人の子は、イエス様がご自分のことを人の子というからね、自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は災いだ、そんな人は生まれなかったものよ。本当に悲しい痛みを持ってイエス様はこの言葉をおっしゃったと思います。なぜイエス様が徹夜をして選んだ弟子ですよ。イエス様が本当に3年半寝食を共にしながら、いわゆる手塩にかけて育ててきた弟子ですよ。でもそんな人たちの中に裏切る、言われることよりも言う方が辛いですよ。イエス様最後の言葉聞いてね、イエス様結構きついこと言うなって思いになったかもしれない。でもそれほどイエス様は辛かったんですね。そして願わくはこの言葉を聞いて悔い改めてくれたらいいのにとも思われたかもしれない。人の子を裏切るようなそんな人は生まれなかった方が良かったんだと深い悲しみを持っておっしゃった言葉を聞いて、イスカリオテのユダはどんな心だったでしょうか。でも彼の心にその言葉は届かなかったんですね。 スカリオテのユダをお選びになった後で、私があなた方を皆選んだのではないですか。でもその中の一人は悪魔です。あらかじめおっしゃってました。誰がこの中で裏切る、一人裏切り者が出る、イエス様は予期していらっしゃいました。でもイエス様はどこまでもその人に悔い改めのチャンスを与えようとなさっていました。でも彼は備えられてしまったんです。しっかり自分の欲望と、そしてサタンです。サタンはまさにメシアが十字架の上で送られて死んでしまうこと、メシアが十字架で殺されてしまえば神の計画がそこで頓挫すると信じていました。サタンは賢い元 天使長ですから。でも神はその天使長の目をも閉ざすことがおできになることがここでよくわかります。神にできないことはない。サタンは本気でイスカリオテのユダを用いてイエスを亡き者にしようとしていました。まさにその後に復活が起こり、そしてその復活によって自分の人類への滅亡の計画が頓挫させられることになろうとは彼は思っている。ユダは単純にお金と栄光が欲しかったんです。なぜユダがこのようなことをしたのか、いろんな議論があります。裏切ることによってイエス様に本気になってもらって地上で王になってもらおうとかですね、そうすれば自分がそこの金庫番としていい目を見ることができるとか、細かい理由は分かりませんけれども、でもこの時彼の心にはイエスを売り渡すことしかありませんでした。その人物をも用いて神は御心を実現させていきます。私たちはどちらに備えられる人物になりたいですか。もちろん私たちはサタンの使いにはなりたくはない。名もなく人から忘れられて目も留められないかもしれないけれど、神に用いられ主のためにこの聖越の広間を備えた一人の人物、彼のように主の御心のために、その御心を実現するために用いられるものに私はなりたい。皆さんもきっとそう思われるのではないかと思います。主の御業が実現していくために私たちは備えをしましょう。祈りをし、主の再臨の日を一日でも早めなければなりません。この世界が滅亡し、この世界が終わりになってしまう前に、すべての人に、すべての作られたものに福音が述べ伝えられ、イエス・キリストの証が なされなければならない。私たちはそのために救われ、そのために召され、そのために主と共に歩むようにそのことを、このアドベントの時もう一度私たちの心に覚え、そしてそのために自分の人生を捧げていくものに変えていただこうではありませんか。祈ります。天の父よ、イエス様、そして我らのうちに住みたもう聖霊なる神、あなたは私たち一人一人をよくご存知です。私たちが今心を開き、主の御業が私のうちになったように、私を通してこの日本に、この埼玉に、この三郷にあなたの御業が豊かに現れるように、どうぞお用いください。私たちなすべきことは何でしょうか。主よ、どうぞ私たち皆の思いは一つだと思っています。私の人生ではなく主にある人生、主が私たちの人生の文字通り主となってくださって、私たちはその主の御心に 感謝を持って従っていくしもべたりえるように、どうぞ私たちの心をあなたが作り直してください。あなたが喜んで御手に収めてくださいますように、イエス様のお名前で感謝を持ってお祈りします。アーメン。はい、それでは歌いましょう。賛美歌の121番を歌います。 主の祈りを共に祈りましょう。それでは祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をひたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく万事のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷をもって礼拝を閉じましょう。
限りなく豊かにありますように。アーメン。